まず、蜂の陣立てから説明する。こんな戦争に、陣立ても何もあるものかというのは間違っている。普通の人は戦争とさえ言えば、釈迦とか法典とか、また旅順とか、その他に戦争はないもののごとくに考えている。少ししがかった野蛮人になると、アキリスがヘクトーの死骸を引きずってトロイの城壁を散走したとか、エンピと張飛が長半橋に城八の打棒を横たえて曹操の軍100万人を睨め返したとか、大げさなことばかり連想する。連想は当人の随意だが、それ以外の戦争はないものと心得るのは不都合だ。太古猛舞の時代にあってこそ、そんな馬鹿げた戦争も行われたかもしれん。しかし、太平の今日、大日本国帝都の中心において、格のごとき野蛮的行動は、ありうべからざる奇跡に属している。いかに騒動が持ち上がっても、交番の焼き打ち以上に出る気遣いはない。してみると、画竜窟主人のくしゃみ先生と、楽雲管理800の検事との戦争は、まず、東京市あって以来の大戦争の一つとして数えても叱るべきものだ。佐志が遠慮の戦いを期するにあたっても、まず、敵の人生から述べている。古来から叙述に巧みなる者は、皆この筆法を用いるのが通則になっている。だによって、我が輩が蜂の陣立てを話すのも、司祭なかろう。それで、まず蜂の陣立ていかんと見てあると、四つ目書きの外側に縦列を形作った一体がある。これは、主人を戦闘船内に誘致する職務を帯びたものと見える。降参しねえか。しねえしねえ。ダメだダメだ。出てこねえ。落ちねえかな。落ちねえはずはねえ。吠えてみろ。ワンワン。ワンワン。ワンワンワンワン。これから先は、中隊総がかりとなって、突貫の声を上げる。中隊を少し右へ離れて、運動場の方面には、包帯が継承の地を占めて陣地を敷いている。画竜窟に面して一人の将官がすりこぎの大きなやつを持って控える。これと相対して五六軒の間隔をとってまた一人立つ。すりこぎの後にまた一人。これは画竜窟に顔を向けて突っ立っている。格のごとく一直線に並んで向かい合っているのが奉仕である。ある人の説によると、これはベースボールの練習であって、決して戦闘準備ではないそうだ。我が輩はベースボールの何者たるを介せぬ文盲官である。しかし、聞くところによれば、これは、米国から輸入された遊戯で、今日中学程度以上の学校に行われる運動のうちで最も流行するものだそうだ。米国は突飛なことばかり考え出す国柄であるから、包帯と間違えても叱るべき近所迷惑の遊戯を日本人に教うべくだけ、それだけ親切であったかもしれない。また、米国人は、これをもって、真に一種の運動遊戯と心得ているのだろう。しかし、純粋の遊戯でも、かように死輪を驚かすに足る能力を有している以上は、使いようで砲撃のようには十分立つ。我が輩の目をもって観察したところでは、彼らは、この運動術を利用して、 効果の功を収めんと企てつつあるとしか思われない。ものは言いようでどうでもなるものだ。事前の名を借りて詐欺を働き、インスピレーションと合して逆上を嬉しがるものがある以上は、ベースボールなる遊戯のもとに戦争をなさんとも限らない。ある人の説明は、世間一般のベースボールのことである。今我が輩が記述するベースボールは、この特別の場合に限られるベースボール、すなわち、恒常的砲術である。これからダムダム弾を発射する方法を紹介する。直線に敷かれたる砲列の中の一人が、ダムダム弾を右の手に握ってすりこぎの所有者に放りつける。ダムダム弾は何で製造したか局外者にはわからない。硬い丸い石の団子のようなものをご丁寧に革でくるんで縫い合わせたものである。前申す通り、この弾丸が砲手の一人の支柱を離れて、風を切って飛んでいくと、向こうに立った一人が、例のすりこぎをいやっと振り上げて、これを叩き返す。たまには叩き損なった弾丸が流れてしまうこともあるが、大概はポカンと大きな音を立てて跳ね返る。その勢いは非常に猛烈なものである。神経性異弱なる主人の頭を潰すくらいは容易にできる。砲手はこれだけでことたるのだが、その周囲付近には、やじ馬兼遠兵が運下のごとく付き添っている。ポカーンとすりこぎが団子に当たるやいなや、わあ、パチパチパチと、わめく手を打つ、やれやれという。当たったろうという。これでも効かねえかという。恐れいらねえかという。降参かという。これだけならまだしもであるが、叩き返された弾丸は、三度に一度、必ず画竜窟邸内へ転がり込む。これが転がり込まなければ、攻撃の目的は達せられんのである。ダムダム弾は、近来諸々で製造するが、随分高価なものであるから、いかに戦争でも、そう十分な供給を仰ぐわけにいかん。大抵一体の砲手に一つ、もしくは二つの割である。ポンと鳴るたびに、この貴重な弾丸を消費するわけにはいかん。そこで彼らは、玉拾いと称する一部隊を設けて、落ち玉を拾ってくる。落ち場所が良ければ、拾うのに骨も折れないが、草原とか人の邸内へ飛び込むと、そうたやすくは戻ってこない。だから平勢なら、なるべく労力を避けるため、拾いやすいところへ撃ち落とすはずであるが、この際は反対に出る。目的が遊戯にあるのではない。戦争に損するのだから、わざとダムダム弾を主人の邸内に降らせる。邸内に降らせる以上は、邸内へ入って拾わなければならん。邸内に入る最も簡便な方法は、四つ目書きを超えるにある。四つ目書きのうちで騒動すれば、主人が怒り出さなければならん。しからずんば、兜を脱いで降参しなければならん。苦心のあまり頭がだんだん剥げてこなければならん。今しも敵軍から打ち出した一弾は、照準誤たず四つ目書きを通り越して、霧の下場を振るい落として、第二の城壁、すなわち、竹垣に命中した。ずいぶん大きな音である。ニュートンの運動率第一に曰く、もし他の力を クワウルにあらざれば、ひとたび動き出したる物体は均一の速度をもって直線に動くものとす。もしこの律のみによって物体の運動が支配せられるならば、主人の頭はこの時にイスキラスと運命を同じくしたであろう。幸いにしてニュートンは第一足を定むると同時に第二足も製造してくれたので、主人の頭は危うきうちに一命を取り留めた。運動の第二足に曰く、運動の変化は加えられたる力に比例す。しかして、その力の働く直線の方向において起こるものとす。これは何のことだか少しくわかりかねるが、かのダムダム団が竹垣を突き通して、障子を裂き破って主人の頭を破壊しなかったところを持ってみると、ニュートンのおかげに相違ない。しばらくすると、案のごとく敵は邸内に乗り込んできたものとおぼしく、ここか、もっと左の方か、などと、棒でもって笹の葉を叩き回る音がする。すべて敵が主人の邸内へ乗り込んで、ダムダム団を拾う場合には、必ず特別な大きな声を出す。こっそり入ってこっそり拾っては、肝心の目的が達せられ。ダムダム団は貴重かもしれないが、主人にからかうのはダムダム団以上に大事である。この時のごときは、遠くから団の所在地は判然している。竹垣に当たった音も知っている。当たった場所もわかっている。しかして、その落ちた地面も心得ている。だから、おとなしくして拾えば、いくらでもおとなしく拾える。ライプニッツの定義によると、空間はできうべき同在現象の秩序である。イロハニホヘとは、いつでも同じ順に現れてくる。柳の下には必ず土壌がいる。コウモリに夕月はつきものである。垣根にボールは不似合いかもしれん。しかし、毎日毎日ボールを人の邸内に放り込む者の目に映ずる空間は確かにこの配列に慣れている。一目見ればすぐわかるわけだ。それを格のごとく騒ぎ立てるのは、卑怯ずるに主人に戦争を挑む策略である。こうなっては、いかに消極的なる主人といえども、応戦しなければならん。さっき座敷のうちから倫理の講義を聞いてニヤニヤしていた主人は、憤然として立ち上がった。猛然として駆け出した。漠然として敵の一人を生け取った。主人にしては大敵である。大敵にはそういないが、見ると十四五の子供である。髭の生えている主人の敵として少し不似合いだ。けれども主人はこれでたくさんだと思ったのだろう。わびいるのを無理に引っ張って、縁側の前まで連れてきた。ここにちょっと敵の策略について一言する必要がある。敵は主人が昨日の剣幕を見て、この様子では今日も必ず自身で出馬するに相違ないと察した。その時万一逃げ損じて王像が連まってはこと面倒になる。ここは一年生か二年生くらいな子供を玉拾いにやって危険を避けるに越したことはない。よし主人が子供をつらまえてぐずぐず理屈をこね回したって、楽雲館の名誉には関係しない。 こんなものを大人げもなく相手にする主人の恥辱になるばかりだ。敵の考えはこうであった。これが普通の人間の考えで、至極もっともなところである。ただ、敵は相手が普通の人間でないということを、感情のうちに入れるのを忘れたばかりである。主人にこれくらいの常識があれば、昨日だって飛び出しはしない。逆上は普通の人間を普通の人間の程度以上に吊るし上げて、常識のあるものに非常識を与えるものである。女だの、子供だの、車引きだの、孫だのと、そんな見境のあるうちは、まだ逆上をもって人に誇るに足らん。主人のごとく、相手にならぬ中学一年生を生け取って、戦争の人質とするほどの良権でなくては、逆上家の仲間入りはできないのである。かわいそうなのは捕虜である。単に上級生の命令によって、玉拾いなる増票の役を務めたるところ、運悪く非常識の敵将、逆上の天才に追い詰められて、書き越える間もあらばこそ、定然に引き据えられた。こうなると敵軍は暗間と味方の恥辱を見ているわけにいかない。我も我もと四つ目書きを乗り越して木戸口から庭中に乱れいる。その数は約一ダースばかり、ずらりと主人の前に並んだ。大抵は上着も直旗もつけておらん。白シャツの腕をまくって腕組みをしたのがある。メンネルの洗いざらしを申し訳に背中だけへ乗せているのがある。そうかと思うと、白のほも面に黒い縁を取って、胸の真ん中に花文字を同じ色に縫い付けたシャレものもある。いずれも、一騎当選の猛将と見えて、丹波の国は笹山から昨夜着し立ててござると言わぬばかりに、黒くたくましく筋肉が発達している。中学などへ入れて学問をさせるのは惜しいものだ。漁師か船頭にしたら定めし国家のためになるだろうと思われるくらいである。彼らは、申し合わせたごとく、素足に桃引きを高くまくって、金貨の手伝いにでも行きそうな風体に見える。彼らは主人の前に並んだぎり、黙念として一言も発しない。主人も口を開かない。しばらくの間、双方ともにらめくらをしている中に、ちょっと殺気がある。貴様らは、盗っ人か、と主人は尋問した。大奇縁である。奥歯で噛みつぶした感触玉が炎となって鼻の穴から抜けるので、小鼻が著しく怒って見える。越後獅子の鼻は人間が怒った時の格好をかたどって作ったものである。それでなくては、あんなに恐ろしくできるものではない。いえ、泥棒ではありません。楽雲館の生徒です。嘘をつけ。楽雲館の生徒が無断で人の邸宅に侵入するやつがあるか。しかし、この通りちゃんと学校の記章のついている帽子をかぶっています。偽物だろう。楽雲館の生徒なら、なぜむやみに侵入した？ボールが飛び込んだものですから。なぜボールを飛び込ました？つい飛び込んだんです。けしからんやつだ。以後注意しますから、今度だけ許してください。どこの何者かわからん奴が垣を越えて邸内に侵入するのを、そうたやすく許されると思うか。 それでも、楽雲館の生徒に違いないんですから。楽雲館の生徒なら、何年生だ？
三年生です。
きっとそうか。ええ。主人は奥の方を顧みながら、おい、こらこらと言う。埼玉生まれのおさんが襖を開けて、へえと顔を出す。楽雲館へ行って、誰か連れてこい。
誰を連れて参ります？
誰でもいいから連れてこい。下女は、へえと答えたが、あまり定然の光景が妙なのと、使いの趣が半然しないのと、さっきからの事件の発展がバカバカしいので、立ちもせず、座りもせず、ニヤニヤ笑っている。主人は、これでも大戦争をしているつもりである。逆上的敏腕を大いに振るっているつもりである。しかるところ、自分の召使いたる、当然こっちの肩を持つべき者が、真面目な態度を持ってことに臨まんのみか、用を言いつけるのを聞きながら、ニヤニヤ笑っている。ますます逆上せざるを得ない。誰でも構わんから呼んで来いというのに、わからんか。校長でも幹事でも教頭でも。
あの校長さんを、
下女は校長という言葉だけしか知らないのである。校長でも幹事でも教頭でもと言ってるのにわからんか。
誰もおりませんでしたら、小遣いでもよろしゅうございますか。
バカを言え。小遣いなどに何がわかるものか。ここに至って下女もやむを得んと心得たものか、へえと言って出て行った。使いの主意はやはり飲み込めんのである。小遣いでも引っ張ってきはせんかと心配していると、兄はからんや、例の倫理の先生が表門から乗り込んできた。平然と座につくを待ち受けた主人は、直ちに談判に取りかかる。
ただいま、廷内にこの者どもが乱入いたして、と、
忠臣蔵のような古風な言葉を使ったが、本当に恩公の生徒でしょうか、と、少々皮肉に語尾を切った。倫理の先生は、別段驚いた様子もなく、平気で庭前に並んでいる勇士を一通り見回した上、元のごとく瞳を主人の方に返して、下のごとく答えた。
さよう、みんな学校の生徒であります。こんなことのないように始終訓戒を加えておきますが、どうも困ったもので、なぜ君らは柿などを乗り越すのか。
さすがに生徒は生徒である。倫理の先生に向かっては一言もないと見えて何とも言うものはない。おとなしく庭の隅に固まって羊の群れが雪にあったように控えている。玉が入るのも仕方がないでしょう。こうして学校の隣に住んでいる以上は、時々はボールも飛んできましょう。しかし、あまり乱暴ですからな。たとえ柿を乗り越えるにしても、知れないようにそっと拾っていくなら、まだ勘弁のしようもありますが。ごもっともで。よく注意はいたしますが、何分他人数のことで。よくこれから注意をせんといかんぜ。もしボールが飛んだら、表から回ってお断りをして取らなければいかん。いいか。広い学校のことですから、どうも世話ばかり焼けて仕方がないです。で、運動は教育上必要なものでありますから、どうも
これを禁ずるわけには参りかねるので。これを許すと、ついご迷惑になるようなことができますが、これはぜひご容赦を願いたいと思います。その代わり、皇后はきっと表門から回ってお断りをいたした上で取らせますから。いや、そうことがわかればよろしいです。玉はいくらお投げになっても差し支えはないです。表から来てちょっと断ってくだされば構いません。では、この生徒はあなたにお引き渡し申しますから、お連れ帰りを願います。いや、わざわざお呼び立て申して恐縮です。と、主人は例によって例のごとく、流刀荼毘の挨拶をする。倫理の先生は丹波の笹山を連れて表門から楽雲会へ引き上げる。我が輩のいわゆる大事件はこれでひとまず落着を告げた。何のそれが大事件かと笑うなら笑うがいい。そんな人には大事件でないまでだ。我が輩は主人の大事件を移したので、そんな人の大事件を記したのではない。尻が切れて強度の罰制だなどと悪行するものがあるなら、これが主人の特色であることを記憶してもらいたい。主人が滑稽文の材料になるのも、またこの特色に損することを記憶してもらいたい。十四五の子供を相手にするのは馬鹿だと言うなら、我が輩も馬鹿にそういないと同意する。だから、大町慶月は主人をつらまえて、未だ知己を免れずと言うている。我が輩はすでに小事件を除し終わり、今また大事件を述べ終わったから、これより大事件の後に起こる余乱を描き出して前編の結びをつけるつもりである。すべて我が輩の書くことは口から出まかせのいい加減と思う読者もあるかもしれないが、決してそんな軽率な猫ではない。一字一句のうちに宇宙の一大鉄理を包含するのは無論のこと。その一字一句が早々連続すると、守備愛応じ、前後愛照らして、遮断せんはと思って、うっかりと読んでいたものが、忽然表変して、容易ならざる口語となるんだから、決して寝転んだり足を出して、五行ごとに一度に読むのだなどという、無礼を演じてはいけない。劉宗元は、寛太子の文を読むごとに、正備の水で手を清めたというくらいだから、我が輩の文に対しても、せめて自腹で雑誌を買ってきて、友人のおあまりを借りて間に合わすという不始末だけはないことにいたしたい。これから述べるのは、我が輩自ら余乱と合するのだけれど、余乱ならどうせつまらんに決まっている。読まんでもよかろうなどと思うと、とんだ後悔をする。ぜひしまいまで、精読しなくてはいかん。大事件のあった翌日、我が輩はちょっと散歩がしたくなったから、表へ出た。すると、向こう横丁へ曲がろうという角で、金田の旦那と鈴木の父さんが、しきりに立ちながら話をしている。金田くんは車で家へ帰るところ。鈴木くんは金田くんの留守を訪問して引き返す途中で二人がばったりと出会ったのである。近来は金田の邸内も珍しくなくなったから、めったにあちらの方角へは足が向かなかったが、こうお目にかかってみると、なんとなくお懐かしい。鈴木にも久々だから、よそながら肺がんの栄を得ておこう。こう決心して、のそのそ、 五両君の処立しておられるそば近く歩み寄ってみると、自然両君の談話が耳に入る。これは我が輩の罪ではない。先方が話しているのが悪いのだ。金田君は探偵さえつけて主人の動静を伺うくらいの程度の良心を有している男だから、我が輩が偶然君の談話を拝聴したって怒られる気遣いはあるまい。もし怒られたら君は公平という意味をご承知ないのである。とにかく我が輩は良君の談話を聞いたのである。聞きたくて聞いたのではない。聞きたくもないのに談話の方で我が輩の耳の中へ飛び込んできたのである。ただいまお宅へ伺いましたところで、ちょうど良いところでお目にかかりました、と、父さんは丁寧に頭をぴょこつかせる。そうかい。実は、こないだから君にちょっと会いたいと思っていたがね。それはよかった。ええ、それは好都合でございました。何かご用で。いや何、大したことでもないのさ。どうでもいいんだが、君でないとできないことなんだ。私にできることなら何でもやりましょう。どんなことで？ええ、そう、と考えている。なんならご都合の時出直して伺いましょう。いつがよろしゅうございますか？なあに、そんな大したことじゃないのさ。それじゃせっかくだから頼もうか。どうかご遠慮なく。あの変人ね、そら、君の旧友さ。くしゃみとかなんとか言うじゃないか。ええ、くしゃみがどうかしましたか。いえ、どうもせんがね。あの事件以来、胸くそが悪くってね。ごもっともで。まったくくしゃみは傲慢ですから。少しは自分の社会上の地位を考えているといいのですけれども、まるで一人殿下ですから。そこさ。金に頭は下げ、実業家なんぞとかなんとかいろいろ小生意気なことを言うから。そんなら、実業家の腕前を見せてやろうと思ってね。こないだから、だいぶ弱らしているんだが、やっぱり頑張っているんだ。どうも、強情なやつだ。驚いたよ。どうも、損得という観念の乏しいやつですから、むやみに痩せ我慢を張るんでしょう。昔からああいう癖のある男で、つまり自分の損になることに気がつかないんですから、どしがたいです。あはは。本当にどしがたい。いろいろ手を変え、品を変えてやってみるんだがね。とうとうしまいに学校の生徒にやらした。そいつは妙案ですな。効き目がございましたか。これにゃあやつもだいぶ困ったようだ。もう遠からず落城するに決まっている。そりゃ結構です。いくら威張っても多勢に無勢ですからな。そうさ。一人じゃ仕方がねえ。それでだいぶ弱ったようだが。まあ、どんな様子か。君に行って見てきてもらおうというのさ。はあ、そうですか。何、わけはありません。すぐ行ってみましょう。様子は帰りがけにご放置いたすことにして。面白いでしょう。あの頑固なのが意気消沈しているところは、きっと見物ですよ。ああ、それじゃ帰りにおより。待っているから。それではごめんこうむります。
おや、今度もまた魂胆だ。なるほど、実業家の勢力は偉いものだ。石炭の燃え殻のような主人を逆上させるのも、苦悶の結果主人の頭が生え滑りの難所となるのも、その頭がニスキラスと同様の運命に陥るのも、皆実業家の勢力である。地球が地軸を回転するのは何の作用かわからないが、世の中を動かすものは確かに金である。この金の繰り気を心得て、この金の意向を自由に発揮するものは、実業家諸君を置いて他に一人もない。太陽が無事に東から出て無事に西へいるのも、全く実業家のおかげである。今まではわからず屋の旧祖代の家に養われて、実業家のご利益を知らなかったのは、我ながら不覚である。それにしても、名眼不霊の主人も、今度は少し悟らずばなるまい。これでも名眼不霊で押し通す了見だと危ない。主人の最も貴重する命が危ない。彼は鈴木くんに会って、どんな挨拶をするのかしら。その模様で彼の悟り具合も、おのずから分妙になる。ぐずぐずしてはおられん。猫だって主人のことだから、大いに心配になる。そうそう鈴木くんをすり抜けて、お先へ帰宅する。鈴木くんは相変わらず調子のいい男である。今日は金田のことなどはお首にも出さない。しきりに当たり障りのない世間話を面白そうにしている。君、少し顔色が悪いようだぜ。どうかしやせんか。別にどこもなんともないさ。でも、青いぜ。用心せんといかんよ。時効が悪いからね。夜は安眠ができるかね。うん。何か心配でもありゃしないか。僕にできることなら何でもするぜ。遠慮なく言いたまえ。心配って何を？いえ、なければいいが、もしあればということさ。心配が一番毒だからな。世の中は笑って面白く暮らすのが得だよ。どうも君はあまり陰気すぎるようだ。笑うのも毒だからな。むやみに笑うと死ぬことがあるぜ。冗談言っちゃいけない。笑う角には福来たるさ。昔ギリシャにクリシッパスという哲学者があったが、君は知るまい。知らない。それがどうしたのさ。その男が笑いすぎて死んだんだ。へえ、そいつは不思議だね。しかし、そりゃ昔のことだから。昔だって今だって変わりがあるものか。ロバが銀の丼から一熟を食うのを見て、おかしくってたまらなくって、むやみに笑ったんだ。ところが、どうしても笑いが止まらない。とうとう笑い死にに死んだんだね。はっはっは、しかし、そんなに止めどもなく笑わなくってもいいさ。少し笑う。適宜に。そうするといい心持ちだ。鈴木くんがしきりに主人の動静を研究していると、表の門がガラガラと開く。客来かと思うとそうでない。ちょっとボールが入りましたから取らしてください。下女は台所からはいと答える。書生は裏手へ回る。鈴木は妙な顔をしてなんだいと聞く。
裏の書生がボールを庭へ投げ込んだんだ。
裏の書生？
裏に書生がいるのかい？学運館という学校さ。
ああ、そうか。学校か。
ずいぶん想像しいだろうね。
想像しいのなんのって。ろくろく勉強もできやしない。
僕が文部大臣なら、早速閉鎖を命じてやる。
はっはっは、だいぶ怒ったね。
何か尺に触ることでもあるのかい。
あるのないのって、朝から晩まで尺に触り続けだ。
そんなに尺に触るなら、越せばいいじゃないか。
誰が越すもんか、失敬千万な。
僕に怒ったって仕方がない。
なあに、子供だね、売っちゃっておけばいいさ。
君はよかろうが、僕はよくない。
昨日は教師を呼びつけて、談判してやった。
それは面白かったね。恐れ入ったろ
う。うん。
この時、また角口を開けて、ちょっとボールが入りましたから、取らせてくださいという声がする。
いや、だいぶ来るじゃないか。またボールだぜ、君。
うん。表から来るように契約したんだ。
なるほど。それであんなに来るんだね。
そうか。わかった。
何がわかったんだい？
何？ボールを取りに来る原因がさ。
今日はこれで16遍目だ。
君、うるさくないか？来ないようにしたらいいじゃないか。
来ないようにするったって、来るから仕方がないさ。
仕方がないと言えばそれまでだが、そう頑固にしていないでもよかろう。
人間は角があると世の中を転がっていくのが骨が折れて損だよ。
丸いものはゴロゴロどこへでもくなしに行けるが、四角なものは転がるに骨が折れるばかりじゃない。転がるたびに角が擦れて痛いものだ。
どうせ自分一人の世の中じゃなし、
そう自分の思うように人はならないさ。
まあ、なんだね。どうしても金のあるものに盾をついちゃ損だね。
ただ神経ばかり痛めて体は悪くなる。人は褒めてくれず。
向こうは平気なものさ。
座って人を使いさえすれば済むんだから。
多勢に無勢。
どうせ叶わないのは知れているさ。
頑固もいいが、立て通すつもりでいるうちに、自分の勉強に触ったり、毎日の業務に範を及ぼしたり。
とどのつまりが、骨折り損のくたびれ儲けだからね。
ごめんなさい。今ちょっとボールが飛びましたから、裏口へ回って取ってもいいですか？
そら、また来たぜ、と、鈴木くんは笑っている。
失敬な、と主人は真っ赤になっている。
鈴木くんは、もう大概訪問の意を果たしたと思ったから、
それじゃ、失敬、ちと来たまえ、と、帰っていく。
入れ替わってやってきたのが、天木先生である。
逆上家が自分で逆上家だと名乗る者は、昔から例が少ない。
これは少々変だなと悟ったときは、逆上の峠はもう越している。
主人の逆上は、昨日の大事件の際に、最高度に達したのであるが、
談判も流動ダビタルに関わらず、どうかこうか始末がついたので、その晩、書斎でつくづく考えてみると、少し変だと気がついた。
もっとも、楽雲館が変なのか、自分が変なのか、疑いを損する余地は十分あるが、何にしろ、変に違いない。いくら中学校の隣に居を構えたって、格のごとく年が年中癇癪を起こし続けは、ちと変だと気がついた。変であってみれば、どうかしなければならん。どうするったって仕方がない。やはり医者の薬でも飲んで、癇癪の源に賄賂でも使って、いぶするより他に道はない。こう悟ったから、平生かかりつけの天木先生を迎えて診察を受けてみようという了見を起こしたのである。剣か具か、その辺は別問題として、とにかく自分の逆上に気がついただけは、首相の志、既読の心得と言わなければならん。天木先生は、例のごとく、ニコニコと落ち着き払って、どうですと言う。医者は大抵どうですと言うに決まってる。我が輩は、どうですと言わない医者は、どうも信用を置く気にならん。先生、どうもダメですよ。え、何、そんなことがあるものですか。一体、医者の薬は効くものでしょうか。天木先生も驚いたが、そこは温厚の長者だから、別段激した様子もなく、効かんこともないですと、穏やかに答えた。私の異病なんか、いくら薬を飲んでも同じことですぜ。決してそんなことはない。ないですかな。少しは良くなりますかな、と、自分の胃のことを人に聞いてみる。そう急には治りません。だんだん効きます。今でも元よりだいぶ良くなっています。そうですかな。やはり、癇癪が起こりますか。起こりますとも、夢にまで癇癪を起こします。運動でも少しなさったらいいでしょう。運動すると、なお癇癪が起こります。天木先生も呆れ返ったものと見えて、どれ、一つ拝見しましょうか、と。診察を始める。診察終わるのを待ちかねた主人は、突然大きな声を出して、先生、先だって催眠術の書いてある本を読んだら、催眠術を応用して手癖の悪いんだの、いろいろな病気だのを治すことができると書いてあったんですが、本当でしょうか？と聞く。ええ。そういう療法もあります。今でもやるんですか？ええ。催眠術をかけるのは難しいものでしょうか？何？わけはありません。私などもよくかけます。先生もやるんですか？ええ。一つやってみましょうか。誰でもかからなければならん理屈のものです。あなたさえ良ければ、かけてみましょう。そいつは面白い。一つかけてください。私も塔からかかってみたいと思ったんです。しかし、かかりきりで目が覚めないと困るな。なに、大丈夫です。それじゃやりましょう。相談はたちまち一決して、主人はいよいよ、催眠術をかけられることとなった。我が輩は今までこんなことを見たことがないから、心ひそかに喜んで、その結果を座敷の隅から拝見する。先生はまず主人の目からかけ始めた。その方法を見ていると、両眼の上まぶたを上から下へと撫でて、
主人はすでに目を眠っているにもかかわらず、しきりに同じ方向へ癖をつけたがっている。しばらくすると、先生は主人に向かって、こうやってまぶたを撫でていると、だんだん目が重たくなるでしょう、と聞いた。主人は、なるほど、重くなりますな、と答える。先生は、なお同じように、撫で下ろし撫で下ろし、だんだん重くなりますよ。ようござんすか、と言う。主人もその気になったものか、何とも言わずに黙っている。同じ摩擦法は、また三四分繰り返される。最後に天木先生は、さあ、もう飽きませんぜ、と言われた。かわいそうに、主人の目は、とうとう潰れてしまった。もうあかんのですか？ええ、もう飽きません。主人は、黙念として目を眠っている。我が輩は、主人が、もう目くらになったものと、思い込んでしまった。しばらくして先生は、開けるなら開いてごらんなさい。到底開けないから、と言われる。そうですか、と言うが早いか、主人は普通の通り、両眼を開いていた。主人はニヤニヤ笑いながら、かかりませんな、と言うと、天木先生も同じく笑いながら、ええ、かかりません、という。催眠術はついに不成功に終わる。天木先生も帰る。その次に来たのが、主人の家へこのくらい客の来たことはない。交際の少ない主人の家にしては、まるで嘘のようである。しかし、来たにそういない。しかも、珍客が来た。我が輩がこの珍客のことを一言でも記述するのは、単に珍客であるがためではない。我が輩は先刻申す通り、大事件の予覧を描きつつある。しかして、この珍客はこの予覧を描くにあたって、いすべからざる材料である。何という名前か知らん。ただ、顔の長い上に、ヤギのような髭を生やしている、四十前後の男といえばよかろう。酩酊の美学者たるに対して、吾輩はこの男を哲学者と呼ぶつもりである。なぜ哲学者というと、何も酩酊のように自分で振り散らすからではない。ただ主人と対話するときの様子を拝見していると、いかにも哲学者らしく思われるからである。これも昔の同窓と見えて、二人とも応対ぶりは至極打ち解けたありさまだ。酩酊か。あれは池に置いている金魚符のようにふわふわしているね。先だって、友人を連れて一面識もない家族の門前を通行したとき、ちょっと寄って茶でも飲んでいこうと言って引っ張り込んだそうだが、ずいぶんのんきだね。それでどうしたい？どうしたか聞いてもみなかったが、そうさ、まあ、天秤の鬼人だろう。その代わり、考えも何も全く金魚符だ。鈴木か。あれが来るのかい？へえ、あれは理屈はわからんが、世間的には利口な男だ。金時計は下げられるたちだ。しかし、奥行きがないから落ち着きがなくってダメだ。円滑円滑というが、円滑の意味も何もわかりはせんよ。酩酊が金魚符なら、あれは藁でくくったこんにゃくだね。 ただ悪く滑らかでブルブル震えているばかりだ。主人はこの奇形な比喩を聞いて大いに感心したものらしく、久しぶりでハハハと笑った。
そんなら君は何だい？
僕か。そうさな。僕なんかは、まあ自然薯くらいなところだろう。長くなって泥の中に埋まってるさ。君は四十を大前として気楽なようだが、羨ましいな。
何、普通の人間と同じようにしているばかりさ。
別に羨まれるに足るほどのこともない。ただありがたいことに、人を羨む気も起こらんから、それだけいいね。
会計は近頃豊かがね。
何、同じことさ。足るや足らずさ。しかし、食うているから大丈夫。驚かないよ。僕は不愉快で癇癪が起こってたまらん。どっちを向いても不平ばかりだ。不平もいいさ。不平が起こったら起こしてしまえば当分はいい心持ちになれる。人間はいろいろだから、そう自分のように人にもなれと勧めたってなれるものではない。箸は人と同じように持たんと飯が食いにくいが、自分のパンは自分の勝手に切るのが一番都合がいいようだ。上手な仕立て屋で着物をこしらえれば、着たてから体に合ったのを持ってくるが、下手の仕立て屋にあつらえたら当分は我慢しないとダメさ。しかし世の中はうまくしたもので、着ているうちには洋服の方でこちらの骨格に合わせてくれるから。今の世に合うように上等な両親が手際よく産んでくれれば、それが幸福なのさ。しかし出来損なったら、世の中に合わないで我慢するか、または世の中で合わせるまで辛抱するより他に道はなかろう。しかし僕なんかいつまで経っても合いそうにないぜ。心細いね。あまり合わない背広を無理に着るとほころびる。喧嘩をしたり自殺をしたり騒動が起こるんだね。しかし君なんかただ面白くないというだけで、自殺は無論しやせず喧嘩だってやったことはあるまい。まあまあいい方だよ。ところが毎日喧嘩ばかりしているさ。相手が出てこなくても怒っておれば喧嘩だろう。なるほど、一人喧嘩だ。面白いや、いくらでもやるがいい。それが嫌になった。そんならよっさ。君の前だが、自分の心がそんなに自由になるものじゃない。まあ、全体何がそんなに不平なんだい。主人はここにおいて、落雲館事件をはじめとして、今戸焼きの狸から、ピンスケ、汽車後、その他あらゆる不平を挙げて、とうとうと哲学者の前に述べ立てた。哲学者先生は黙って聞いていたが、ようやく口を開いて、かように主人に解き出した。ピンスケや汽車後が何を言ったって、知らん顔をしておればいいじゃないか。どうせくだらんのだから。中学の生徒なんか構う価値があるものか。何？妨害になる？だって、談判しても喧嘩をしても、その妨害は取れんのじゃないか。僕はそういう点になると、西洋人より昔の日本人の方が、よほど偉いと思う。
西洋人のやり方は積極的積極的と言って、近頃だいぶ流行るが、あれは大なる欠点を持っているよ。
第一、積極的と言ったって際限がない話だ。いつまで積極的にやり通したって、満足という域とか完全という境に行けるものじゃない。向こうにヒノキがあるだろ？あれが目障りになるから取り払う。と、その向こうの下宿屋がまた邪魔になる。下宿屋を退去させると、その次の家が尺に触る。どこまで行っても際限のない話さ。西洋人のやり口はみんなこれさ。ナポレオンでもアレキサンダーでも勝って満足したものは一人もないんだよ。人が気に食わん、喧嘩をする。先方が並行しない。法廷へ訴える。法廷で勝つ。それで落着と思うのは間違いさ。心の落ち着きは死ぬまで焦ったって片付くことがあるものか。家人政治がいかんから大義正体にする。大義正体がいかんからまた何かにしたくなる。川が生意気だって橋を架ける。山が気に食わんと言ってトンネルを掘る。交通が面倒だと言って鉄道を敷く。それで永久満足ができるものじゃない。さればと言って人間だもの。どこまで積極的に我が意を通すことができるものか。西洋の文明は積極的進取的かもしれないが、つまり不満足で一生を暮らす人の作った文明さ。日本の文明は、自分以外の状態を変化させて満足を求めるのじゃない。西洋と大いに違うところは、根本的に周囲の境遇は動かすべからざるものという、一大家庭のもとに発達しているのだ。親子の関係が面白くないと言って、欧州人のようにこの関係を改良して落ち着きを取ろうとするのではない。親子の関係は在来のままで到底動かすことができんものとして、その関係のもとに安心を求む手段を講ずるにある。夫婦君臣の間柄もその通り。武士町人の区別もその通り。自然そのものを見るのもその通り。山があって隣国へ行かれなければ山を崩すという考えを起こす代わりに隣国へ行かんでも困らないという工夫をする。山を越さなくとも満足だという心持ちを養成するのだ。それだから君、見たまえ。前家でも儒家でもきっと根本的にこの問題をつらまえる。いくら自分が偉くても、世の中は到底意のごとくなるものではない。落日を巡らすことも、鴨川を坂に流すこともできない。ただ、できるものは自分の心だけだからね。心さえ自由にする修行をしたら、楽雲館の生徒がいくら騒いでも平気なものではないか。今戸焼きの狸でも構わんでおられそうなものだ。ピンスケなんか愚なことを言ったら、このバカ野郎と済ましておれば司祭なかろう。何でも昔の坊主は人に切りつけられたとき、電光鋭利に春風を切るとか何とか洒落たことを言ったという話だぜ。心の修行が積んで消極の極みに達すると、こんな冷活な作用ができるのじゃないかしらん。僕なんかそんな難しいことはわからないが、とにかく西洋人風の積極主義ばかりが
いいと思うのは少々誤っているようだ。
現に君がいくら積極主義に働いたって、生徒が君を冷やかしに来るのをどうすることもできないじゃないか。君の権力であの学校を閉鎖するか、または先方が警察に訴えるだけの悪いことをやれば格別だが、さもない以上は、どんなに積極的に出たって勝てっこないよ。もし積極的に出るとすれば、金の問題になる。多勢に無勢の問題になる。
還元すると、君が金持ちに頭を下げなければならんということになる。衆を頼む子供に恐れいらなければならんということになる。君のような貧乏人で、しかもたった一人で積極的に喧嘩をしようというのが、そもそも君の不平の種さ。
どうだい、わかったかい。
主人は、わかったともわからないとも言わずに聞いていた。珍客が帰った後で書斎へ入って書物も読まずに何か考えていた。鈴木の父さんは金と衆徒に従えと主人に教えたのである。天城先生は催眠術で神経を鎮めろと助言したのである。最後の珍客は消極的の収容で安心を得ろと説法したのである。主人がいずれを選ぶかは主人の随意である。ただ、このままでは通されないに決まっている。